説教、キリストの願いを代読いたします。今日与えられました聖書箇所、主イエスのお言葉を、私は神様に深く感謝いたします。この教会を憐れむ神様の思いがここにはっきりと目に見えるものとなっていると恐れを持ってまず告白させていただきます。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。主イエス・キリストが私たちのために天の父に願ってくださっています。大丈夫、安心しなさい。私は目には見えなくなるけれども、私の聖なる父にお願いしよう。私を信じ、この世のものではなくなったあなた方である。私が世に属していないように、あなた方も世に属していない。私が世に属していないゆえに、世が私を受け入れなかったように、あなた方もまたこの世では生きづらい。世はあなた方を憎むだろう。しかしあなた方が世から取り去られるのではなく、悪いものから守られることを私は父にお願いした。だからどんなに生きづらくても、あなた方はこの地上でしっかりと生きられる。大丈夫、あなた方はこの地上で聖なるものとして自分を神に捧げながら生き、またこの世の人々をあなた方と同じ生活へと引き続き招いていくのだ。主イエスは十字架におかかりになる前に捧げた天の父へのこの祈りを私たちにも聞こえるようにしてくださいました。天の父と御子の間だけで交わされている秘密の会話、秘密の祈りへと私たちを招き入れ、父なる神、子なる神の心を合わせた願いを、決意を私たちに聞かせてくださっているのです。そうです、いつもいつも御父と御子の間で繰り返されている対話、祈りのうちに私たちを招き入れ、神様がいつもいつも何をお考えになっていらっしゃるか、私たちが決して思い違いをしないように教えてくださっているのです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私たちは世から取り去られるのではなく、しっかりとこの世で堂々と生きることができる。ある方がおっしゃいました。洗礼を受けてから自分は以前よりも弱くなってしまったようだ。弱くなったというよりも、洗礼を受けることによってこんなにも弱い自分であったことを認められることができるようになったということかもしれない。そうおっしゃいました。私はその思いよくわかるなと思いました。私も全く同じように思います。洗礼を受ける前は 自分は強い人間だと思っていました。自分に自信を持っていました。人生の困難に出会い潰れてしまいそうになった時、初めて教会の門をくぐりました。最初のうちは聖書によって信仰によって自分の心を強くしようという願いを持っていたように思いますけれども、それは信仰ではありませんでした。それは単なる教会の外側からの思い込みに過ぎませんでした。教会につながっても強い自分にはなれないと聞いてがっかりなさる方があるかもしれませんが、教会につながっていくときにそのような期待を超えたもっと大きな経験をすることになります。教会に通ううちに、聖書を読むうちに、説教を聞くうちに、生ける神様に目を開かれる経験を与えられます。私自身の実体験として申し上げることができます。聖書の言葉が生きた言葉として今生きてこの私に語りかける父なる神様、イエス様の言葉として胸に響くようになります。生ける神との不思議な出会いが与えられます。そこで分かります。真の信仰というのは自分が強くなっていくことではない。私は弱い時にこそ強い。コリント第2コリント12章10節。そう告白できるようになることが真の信仰だということが分かるようになります。弱いままで大丈夫。なぜなら私は弱い時にこそ強い神の民とされているからです。洗礼を受けて20年以上経ちました。牧師になって15年経ちました。今も変わりません。私は弱い時にこそ強い、そう言わせていただく日々を重ねてきただけです。それがキリスト者の歩みであると思います。このように言える日々はやはり幸せなものだと思います。私はそう信じています。なぜ教会に集う私たちは、私は弱い時にこそ強いとここで聞かされるのか、また聞かされるだけでなく自分自身の言葉として告白することが許されるのか、今日の主イエスの祈りの言葉です。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく悪いものから守ってくださることです。今ここでも主イエスが父に向かって祈り、ここで私たちにも聞かせてくださっている言葉に示されている通りだからです。守ってくださる方がいるのです。弱い私たちがこの世でしっかりと生きることを願い、私たちを生かすことをご自分の使命としてくださっている方がいるからです。この天の父と御子の間に交わされ行き交う神の言葉、神の思いを聞くならば、私は弱い時にこそ強いと言えるようになるのです。それは 逆説ではありません。こんなに単純でこんなに当たり前のことはありません。弱い私たちのために神様は一層頑張るのです。私たちが危機に出会うならば、神様が一層踏ん張ってくださるのです。フットプリント、日本語で足跡という有名な詩があります。ご存知の方も多いでしょうが、教会に来て日が浅い方にもぜひご紹介したい信仰の詩です。すいません、次のような詩です。あるよ、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出された時、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに私の人生の一番つらい時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に、足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。偶像と生ける真の神様の違いはこの通りであります。私たちの神様は、私たちが背負ったりおみこしに乗せて担がなければならない神様ではありません。私たちを持ち運んでくださる神様です。私たちの弱さと罪を私たちの代わりに背負ってくださる神様です。だから私たちは弱い時にこそ強いのです。信じてよいのです。この神の言葉を自分への言葉として聞き、そして語るのが教会です。ここまで触れませんでしたが、今日の主イエスの言葉の中には御言葉という単語がたくさん出てきます。御言葉を守った6節、御言葉を受け入れ知り信じた8節、聖書が実現した12節、御言葉を伝えた14節、御言葉は真理17節。このように直接語られているだけでなく、これらに関連して御言葉 神の言葉の力について集中的に語られています。これは明らかに後の教会の命となる神の言葉の礼拝、あるいは御言葉に導かれていく信仰生活のことが暗示されているように思います。先日目といえば、主イエスが去って目には見えなくなった後、教会に託された真理である御言葉、神の言葉が私たち主の弟子を守り導いていくし、新たな弟子を生み出していくということを指して語られたのだと思います。つまり主イエスが去った後、弱い私たちを守り強めてくださる神様の力が、まずどこで私たちに触れるかといえば、主の弟子である教会に託された御言葉において、だから主の日の説教においてということだと言ってよいでしょう。17節で主イエスがこうおっしゃっています。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。主の日ごとに語られる神の真理、神の真実が私たちを聖なるものとします。19節では、その神の真理、神の真実が私たちを主イエスと同じ、主イエスと一つである献身者、主のものとするとさえおっしゃいます。私がこれらの言葉を思い巡らしながら御言葉から受け取り皆さんに手渡したいのはシンプルなことです。御言葉によって皆さんは聖なるものとなります。皆さんは主のもの、献身者となります。しかしどのようにしてか、聖書の言葉を読んでそこに書いてある言葉に従うことによってなのか、そういう言い方もできるでしょう。しかし聖書を読んでそこに書いてあることに従うとは、あれをしろこれをしろということではありません。キリストの願い、そしてそのキリストと心を一つにされる生ける天の父の願いを受け入れることです。聖霊の助けによって聖書の証しする生けるキリストにあらわになった神の御心を、この私、この私たちに対する神の思いそのものとして受け入れさせていただくことです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。この御父とこの御子の願いが、この私のための神の言葉であることを聖霊によって受け入れさせていただくことです。この一週間、私は精神的にも肉体的にも大変な時間を過ごしました。もっと言えば、住居を変えざるを得なくなった1年間、いいえ、そこに至るまでの3年間、ピンチに次ぐピンチでした。さまざまな教会の危機、家庭の危機を完全に乗り越えたとは到底言えませんで、いろいろなところで破れを抱えたままです。 つまり弱いのです。けれども私は一度も自分の心にもないことをこの講談から語ったことはありませんし、そしてその説教は聞いた皆さんはそう受け取れなかったこともあるかもしれませんが、説教者自身としてはいつも喜びが共にありました。私は御言葉から喜びを受け取れなかったこと、またそれを成功したか失敗したかは別としても、自分が受け取った喜びを語らなかったことは一度もありません。聖書のどこを読んでもじっとそこにとどまり続けるならば、ヤコブのように格闘して主イエス・キリストを探すようにして読むならば、必ず祝福を見つけることができるのです。なぜならば、13節で主イエスが祈り整え、だから私たちにとっては一つの約束が与えられているからです。世にいる間にこれらのことを語るのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためです。消えない喜び、決して消えない喜びがあります。だから教会の語る言葉はどんなに暗くても、どんなに厳しくても明るいのです。御言葉において私たちが出会うのは、目には見えないけれどもここに現臨してくださる主です。私たちを捨てない主、私たちを背負ってくださる主です。このお方が今生きてここにおられるゆえに私たちは喜びます。このお方が今生きてここにおられるゆえに私たちは生きていかれます。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、教会にとって大きな節目となる発表をしなければならないこの日に、牧師としてこの講壇に立つことのできなかった私の弱さをお許しください。しかしこのものを支えるために長老が与えられ、教会の仲間たちが与えられ、今共に御言葉を聞き、この説教に、そしてこの祈りにアーメンと声を揃えてくれることを信じ感謝いたします。あなたが愛するこの教会を守り支えてください。弱い時にこそ十分に働いてくださるあなたの御力を、私たち金沢元町教会がこの身をもって経験することができますように。あなたの憐れみがなければ罪と弱さの中に滅びるほかない私たちです。今この時も約束の地で起きているユダヤ人とパレスチナ系住民の血を流し合う姿を憐れんでください。子供を、老人を、若者を、壮年の者を憐れんでください。人となられ私たちの痛みを知っていらっしゃるイエス・キリストのお名前によって祈ります。